手にご機嫌レディオ、はい、やってまいりました。勝手にご機嫌レディオでございます。今日はですね、皆さん知っておりますでしょうかね、少女隊を特集したいと思うんですけども、少年隊は聞いたことあると思うんですけども、少女隊、ね、これ一体何者なのかというところで、説明をしたいと思うんですけども、まず少女隊で皆さんのピンとくるのはですね、グリコの CM なんじゃないかと思うんですけども、維新同体少女隊というのがね、セリフであったんですけども、それがかなり先行して皆さんの中に埋め込まれていると思うんですけども、少女隊はですね、1984年にデビューしまして、結局1989年で、解散、たったの5年間だけ活動したんですけども、この少女隊の特筆すべき事項はですね、もう今では当たり前になったんですけども、テレビに出ない、メディアに頻繁に出させないっていうですね、画期的なプロモーションをしてたんですけども、これあまりにもちょっと当時はですね、やはりアーティストといいますか、アイドルでやっぱりテレビメディアに出ないというのはですね、非常にやっぱりなかなかヒットにつながらないので、これもですね、残念ながらの少女隊がこけた一因でもあったんですけども、でこの少女隊なんですけども、実は東南アジアでめちゃめちゃ人気あったらしいですね。私も少女隊のこのグリコの確か CM で使われてたですね、フォーエバーですかねっていう曲しか知らなかったんですけども、その他よくよく見るとですね、めちゃめちゃ曲を実は出してて、で、よくよくまた見るとですね、アジア向けのプロモーションマーケティングをめちゃめちゃやっててですね、日本でもマーケティングプロモーションやってたんですけども、東南アジアでツアー成功ですとか、あと、香港ですとかで、台湾でも少女隊というチームがいたぐらい、実は台湾にいた少女隊の中にですね、ビビアンスー、タイミングのブラックビスケット、ビビアンスーが実は少女隊でいたということもありましてですね、そうか、少女隊ってどちらかというと日本よりも海外で成功しちゃったんだなと、日本で成功するよりもちょっと海外で成功しちゃった分、ちょっと活動期間があっという間になってしまったというのが、この少女隊であるわけなんですけども、でこの少女隊3人の中のですね、一番有名なのがですね、美穂さん、一番の細い人なんですけども、左側にいる美穂さん、確かこの人福山雅治さんが大好きなんですけど、この人が結構ボイスで特徴的なの、あと玲子さんと千恵子さんがいます。玲子さんは安原玲子さん、結構女優さんでももういろいろ映画でも出てる方なんですけども、安原玲子さんが確かリーダー格みたいな形で、やってたと思います。で、この少女隊なんですけども、おすすめする曲がですね、実はあんまりないです今回は。ないって言ったら失礼なんですけども、あえて言うなら、先ほどのですね、グリコの CM で使われたフォーエバーという曲と、なぎさのダンスパーティーという曲、これが何でしょう、かろうじて、少女隊らしい曲なのかなという。でこの少女隊ちょっと言い忘れましたけども、最初のデビューして1年間徹底したですね、もうこれでもかっていうぐらいですね、不幸に、見舞われたと。例えば、メンバーが脱退しちゃったですとか、例えばさっき のグリコの CM がですね、オンエアされる前にですね、グリコ森永事件で延期になっちゃったんですとか、でいきなりテレビがキャンセルになったんですね、ことごとく、不幸に見舞われてですね、でしまいにはですね、かなり少女隊というのはプロモーションをかけてたんですね、事務所がお金をかけて、40億円プロモーションをかけて、で事務所が潰れちゃったっていうですね、これもかなりですね、少女隊で、少女隊確か彼女たちデビューしたのが14、15歳だったと思うんですけども、彼女たち的には、何でしょう、貴重な体験というよりも、苦々しい体験を若いうちにいい体験してしまったのかなということがあります。で、少女隊を見てですね、我々の新しい気づきの中ですね、やはりプロモーションというのは非常に大事ということと、やはり投資をするのはいいんだけども、この見返り的なそのリターンをですね、どこで見切るかというみたいなところで、 ゆくゆくはこの少女隊ってまた再結成されて、まあ、ちょろちょろやってたみたいなんですけども、やはり最初の普通のアイドルとは一線を、離した、企画のアイドルだったので、なかなかやはりはそういった突き抜けたことをやるとですね、かなりリスクが伴うということをまざまざとこの少女隊たちは表してくれたということで、今日はですね、この少女隊、ぜひですね、ホエバー凪さんのダンスパーティーを聞きながら、プロモーション40億を溶かしてしまったということをですね、思い出しながらこの曲を聴いていただきたいと思います。では今日は以上になります。ありがとうございました。